寺子屋たっちゃん。
このコーナーはたっちゃん応援団の堀田内科医院深沢消化器内科医療法人社団臨和会介護部門カーサフォレスタ藤枝、その他の皆さんのおかげでお送りします。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。
8月です。
そうだよね、8月魂の躍動する月ね。
うわ、
本当だよね。8月15日、終戦記念日もあるしさ、それからあの例の御巣鷹山の事故もそうだったし、それからなんだっすこの日本坂のねトンネルの事故もそうだったっていうような話を7月にしたんだけど、で今月はね、まあ、要はそんな思いも込めて、仕事上であるいは人としてどんな心の持ちようで生きていくと楽かなっていうのことを自分なりに考えて、そんなことをテーマに話をしたいなって思うんですよね。
来月になるとたっちゃん、心を鍛える人として親としてというリビングカルチャーセンターの講座も用意されています。これはどんな話をするんですか？
まあ、辛いこともあるしね、それから特に心身障害、まあ、身体障害もあるだろうし心身の障害もあるけど、まあ、そんなお子さん持ってるお父さんお母さんも辛い面もあるだろうし、まあ、そんな時に少し話を聞いていただければね、まあ、気持ちが楽になるかな、からあるいは仕事上でもこんな気持ちを持って接していればその必ずや自分の心の安定感は測れるんじゃないかってなこと思いをね、話しさせていただきたいなと思ってるんですよ。
生たっちゃんに会いたい人は、うん、リビングカルチャー申し込んでみてください。人として親として、うん、人はいろんな役割がありますね、
うん、そうですね。だから心を鍛えるという大題目を作ってね、心を鍛える、なんか長谷部君もなんかそんなの本を書いてたよね。
長谷部誠、うん、サッカーのキャプテンだった、
ね、そうでもまあそれとは違うけど、やっぱり心を鍛えるってとても大切かな、優しさっていうのを持ちながら強く生きたいね、そんなことを思ってます。でまあ実はその先月の末にね、親守歌の静岡県大会っていうのがありました。子守歌ってのがあるじゃんね、子守歌、年々ころりよって、あれは親が子供に語りかけて、その親の気持ちが子守歌を通じて子供に伝わって、そして子供は親に対する信頼感だとか、親に対する信頼感だとか、あるいは心の安寧安定ってやつが測れてくるね、子守歌ってすごくいい。だから今度は逆にその子守歌じゃなくて親守歌、子供が親にいろんな思いをぶつけたらどうだっていうことが、まあ、主体となった大会なんでね。
新聞に載ってました。
そう、
親守歌第1回静岡県大会。
そうだから子供が五七五で親に語りかける、そうすると七七で親が返すね、その第1回の県大会賞っていう作品がね、子供が大嫌い言葉の意味は裏表、まあ母親に言ったんでしょう、あるいは父親に言ったんでしょう、大嫌い言葉の意味は裏表、そうするとそれに対して親がなかなか出せぬ素直な心と返したわけだね。そうそう、なかなかその反抗期でね、ちょうどそういう時ったんじゃないですか、大嫌い、大好きなのに大嫌い、これはそれこそ大人になってもそういうこともあるしね。 あるいはね、県知事賞っていうのはね、ママと読むお休み前のお楽しみ、要はなんか童話かなんか、あるいは本をママが読んでくれるんだろう、眠る前にね、ママと読むお休み前のお楽しみって子供が親に問いかけた、親は素直になれる魔法の時間、ね、こんな風に返した。視聴者、毎日の朝送り出す母の声、毎日の朝送り出す母の声、要は行ってらっしゃいってお母さんが言ってくれると、そしたらそのお母さんが行ってきますで気持ち読み取る、ね、子供が行ってきますその時に打ちひしがれてるかなとかね、あるいは明るい気持ちになってるかな、読み取るっていうんだね。だから親とこの子供のバトンタッチというかね、 やり取りというか、まあ非常にいいなって思うんですよ。それが行われて、でこれ第2回も来年行われるっていうんで、それぜひその会場に足を運んでね、 見ていただければ、ね、会場に大きくその歌が、画面を通して浮かんでくるので、もう後ろからでも結構見えるし、
たっちゃんも審査員参加、
う
ん、
そうそう、俺はね審査委員長っていうことで参加させて、そうだよ、長だよ、長長で参加させてもらったんだけどね。でもこれはね、先生方、小学校の先生方がメインになってやってんだけど、本当にすごい準備大変だったなと思いますよ、あんだけのこの会を開くのはね。それからあの明星大学の高橋さんってひげの先生が提唱なされて、ゲストで来ていろんな講演なさってましたけどね。でもまあいいことだね、教育見直さなきゃダメだよね本当に。
夏休みの間、うん、親子でいっぱいこういうことをやり取りできそうですね。
そう、本当これはぜひいろんなところで、あの皆さんが参加して自分のうちでやってくれればいいわけだから、子供に親に問いかけさせて親がそれに返すと、ほら言葉遊びね、頭の対象のなんじゃないですか、気持ちのもう一つはお互いの、お互いのもう一回再確認にもなんじゃないですかね。でまあそんなことを最初にお話しさせていただいて、前に一回話をした増岡宏さん、サザエさんの増尾さんの声、その人はね、あの山形へ公演に行った時の話っていうのがあって、その時にその彼の増岡さんの新庄市だ、新庄市の中学へ公演に行った時にね、その生徒が335が集まってきたと、体育館にね640名でざわついてる、当然のことだよね、中学生ざわついてた。で司会の先生はね、まあ普通そんな時どうするかっていうと、どこの学校でもさ、静かにしなさいとか、はい、あの話を聞く姿勢を作りなさいとかって言うんだけど、その時の先生はね、その昨日行われた、その学校で昨日行われたという野球とかサッカーのその大会があって、子供のね、でその結果どうだったかねってこう問いかけたと。そしたら ある子供たちは、僕らは勝った、分かったっていうのは、僕らは負けたとかって、本当はその勝ったと言った子供たち、そうか勝ったか、えがたえがたっていうところで入って、さあみんなが一番静かだと思う雰囲気を作ってみようかって、問いかけて、そしたらね、潮が引くように静かになり始めたって。そしたらその先生は、おお、できたね、ありがとうって声をかけて、松岡さんの講演に入って、で松岡さんはそこで紹介されて講演に入るんだけど、その先生 が子供に対して持っている愛情をその言葉とやり取りで感じたって言うんだよね。そしてまあその松岡さんお話をした、でその話をした中でホスピスっていうところでね、湯桁さんっていう人がラストソングを歌っているんだって。ラストソングホスピスだから、最後の人生のしまいだね。でその時にその湯桁さんっていう方がラストソングを歌って、そのリクエストを聞くんだって、その入院してる人に、一番聞きたい曲は何ですか、ほとんどが童謡、中でもふるさとなんだって。だから結局人間って最後はふるさとに思いを馳せてね、そのふるさとに思いを馳せてその歌っていく。そうしたらその公演でね、そのことを話をして、公演が終わって、そしたらその中学生640人がいきなり立ち上がって、前列の4名がパッと前出て、お礼にみんなで歌を歌いますってふるさとを歌い出したんだって。まあたまたまね、ふるさとが歌おうということになってたんだろうけど、いやまあ山形だからさ、まあいろんなことがあってね、その要はふるさとを歌い出した、もう感激で涙が止まんなくなっちゃったって。そしてその公演終わった後、校長さんと話をしたらね、なぜあんな子供ができるのかっていう話をしたらね、校長さんこう言ったって。親にとって中学3年間ってとっても大切だから、子供に弁当を作ってくれと、その弁当を作った苦労がやがて父さん母さんに帰ってくるぞっていう話をしてくれね。でこの生きるってそういうことじゃんね、要はある一時苦労があるんだけど、その苦労を通り越した時には何十倍にもなって喜びとなって帰ってくる。だから相手に対する思いやりから、それこそホスピスでの人生を終える方々、先輩のいたわりの感謝だとかさ、あるいはいたわりだとかっていうやつが繰り返し繰り返し行われるんだなって思うんだよね。そう、まあそんなことをこの8月第1回目感じましたね。
親と子の時間は今しかない時間の積み重ね、
うんうん、そうなんだね。だから本当にそうだよ、 要はその時間を大切に大切に育むと大きな羽ばたきになって帰るじゃんね。育むっていいことだね。前からあの教育って教え育むんだよって俺言ってきた。育む、だから親が子供を育んで、ほら等々代々 で子供が大きくなって親に対して返す、あるいはその子供の子供に返していくっていう、そういう生き方ってしなきゃダメじゃんね。だから心の持ちようって大切かな、つくづく思う。